78.0 Typhoon FM.
一枠お届けしています。この時間はですね、シンガーソングライターのティダノミユキさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
ティダノミユキさん、
はい、
石垣のご出身で、
はい、
まあ、シンガーソングライターとして、まあ、現在県内を拠点にですね、あちらこちらで活動中ということなんですが、はい、なんかこう会わない間にモンゴルに行ってきたんですって
モンゴルに行ってきました。沖縄のインディーズバンド座右っていうバンドがあるんですが、そのバンドがモンゴルのプロデューサーに呼ばれて、はい、モンゴルでこうもうフジロックぐらい大きいあのフェスティバルがあって、野外フェスがあって、それに呼ばれて、で私はお手伝いで行くことになってお手伝いしてきました。
いつの話なんですかこれは。
これが6月ですね。6月の末の話ですね。
そう、なんかね、モンゴルってやっぱり遠い感じで、うん、なかなかね、どんな風にして行くんだろうっていうのもピンとこないんですけど、いかがでしたモンゴルは。
そうですね、行くのは大変でしたね。ソウルを経由してモンゴルに行ったんですけど、だいたいもう12時間半日かけて、なのでお昼の12時に沖縄を出て、向こうの夜中の12時に着くっていう、ホテルにはもう夜中の2時に着いて、で夜に着いたのであんまりこう景色が見えてなかったんですけど、朝起きて外出たらもうびっくりですよ。もう目の前本当にモンゴルでした
大草原って感じですか。
もう大草原と山々が連なっていて、もうなんか空気も澄んでる気がするし、なんかおお異国に来たっていう、
でっかいみたいな感じでした
すごかったです。
そこでの、フェスティバルはいかがでしたか。
もうですね、なんかびっくりしたのが、座右も沖縄のバンドで一組だけ出演してたんですけど、日本からも何組かしか出てなくて、3組とかぐらいかな、うんうん、で他にもフランスだとかアジア圏からもこうモンゴルにいっぱいこうかっこいいバンドが集まってて、で一番驚いたのはモンゴルのバンドがかっこいい。とってもなんだろう、別にモンゴルにも民謡ってあるじゃないですか、はい、民族音楽あると思うんです。そういうのじゃなくてもう洋楽、うん、普通にヨーロッパかその欧米みたいなすごいかっこいいロック色のある、なの UK チックだったりもしてたんですけど、うん、なんかうん、すごい盛り上がってましたね。
じゃあ、うん、いろんな国のいろんなバンドを聞いて、はい、触れて、刺激を受けてきましたか。
はい、私はもう本当にすごい世界が広がったというか、音楽だけでこうつながれるんだなっていうのを目の当たりにしたので、うん、なんだ沖縄だけにとどまるだとか国内で考えるとかっていうよりはもっとこう大きく視野を広げていかないともったいないなってすごい思いました。
すごいですね、うん、さあ、まあそれに刺激を受けたわけではないとは思うのですが9月16日に、
はい、
ラブズ配信開始ということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
来年大きくアルバムをまとめようということで、その、はい、まあ、第一段階ということですね、
はい、そうなんです。ぜひ聴いてもらえたらなと思って今日は早速持ってきました。
ラブズってこう複数形になってますよね、うん、
はい、
面白いタイトルだなと思って。
そうですね、基本はですね、ラブは複数形っていうのはないので、うん、なんだろう、 S はつかないんですけど、つく場合っていうのはこう主語が彼とか彼女になった場合に、うん、Loves って言うんですけど、 She loves her とか、うん、She loves him とかって、間違えた、うん、そんな感じで、うん、Loves が出てくるんですけど、そうするとなんだろう、 You と me じゃない、あなたと私の話じゃないところでのストーリーもこうなんだろうな、この曲名から想像できないかなって思って、うん、この名前にしました。
このじゃあラブズなんですけれども、はい、どんな物語なんでしょう。
そうですね、まあさっきも言った彼または彼女とのなんだろうストーリーをこう、まあラブストーリーなんですけど、うん、まあどっちかっていうとこう、うーん、なんだろう、 終わって始まるっていうような時点かなと思っていて、すごいポジティブっていうわけじゃないんですけど、うん、まだ熱を帯びていて、だけどこう冷静な目もあるっていう感じですかね。
はい、なるほどね。なんかちょっと考えることはいっぱいだから、こうふんふんって感じになりますよね。それぞれ自分のね体験とか経験にちょっとね重ね合わせるところもあるのかなっていうふうに思いますけど、
はい、いろんな視点で聞いてもらえたら嬉しいなと思います。
皆さんからの反応って返ってきたりします？
前作アルバムで出して、こちらでも宣伝させていただいたんですが、ワルツフォースチューっていうのを去年の末に、リリースしたんですが、そのワルツフォースチューとはまた色合いがだいぶ違うねっていうふうには言われていて、まずよく言われるのは大人っぽいっては言われるんですが、どうかな、まあ、雰囲気が曲によってそれぞれ書いてる曲によって違うので、こう雰囲気が違うのは当たり前だとは思うんですが、まあ一番はですね、このギターのフレーズがかっこいいんですね。かっこよくて、そこからあこれかっこいいって言って、どんどん作ってすぐできたような曲なので、まあ、ギターのそのアルペジオも聴いてほしいのと、あと一番は今回サポートでトランペットの方が入ってくださったんですけど、そのトランペットソロがまたこの曲をすごい引き立ててくれてるので、そこも注目して聴いてもらえたらなと思います。
なんかみゆきさんとトランペットのあの音、まあ、これまでの楽曲とやっぱりそのトランペットっていうその楽器がピンとこない、まだ、
ですよね。
そこか、そこを聞けと、聞いてほしいと、
聞いてほしいとこはそこですね。
どんな風になってるんだろう、ティダのみゆきにトランペット気になりますね。
聞いてもらえたら嬉しいです、
はい、そして12月1日には、別れ道をリリース予定ということ、
はい、そうですね、これはまた冬にぴったりなんじゃないかなって自分で思っている楽曲なので、こう楽しみにしてくれたらなと思います。
別れ道というこの曲名にドキッとするんですけれど、別れ道か、分岐点ってねとかいろいろ考えますね。
そうですね、どの曲今回今年配信すると決めたこの2曲はどっちもその分岐点なんですけども、2曲ともすごい対照的なほど色が違うので、ラブズはどっちかっていうとまだこのじとっとした暑さも少しあるっていう感じですけど、別れ道の方はもうすごい、なんて言ったらいいのかな、なんだ、ヨーロッパの、行ったことないんですけど、ヨーロッパのこの並木道を歩いていくような、こうちょっと爽やかな、少し冬のこの寒さというか気持ちいい冷たさとかがある感じられるかなと思います。
12月もね楽しみですね、はい。ラブスなんですが iTunes など音楽配信サイトで購入することができますので、はい、どうぞ皆さんこの機会に触れていただきたいなというふうに思います、
はい、ぜひチェックお願いします。
で、みゆきさんが歌ってるところに行きたいという方は、近々は11月26日土曜日、IDA さん、インターナショナルデザインアカデミーさんですかね、でのライブが、
そうなんです。これは企画ライブなんですけど、年の初め、今年何したいかなってずっと考えていて、で、星空ライブをしたいってまず思ったんですね。で、それで年が明けてからずっと会場を探してたんですけど、このインターナショナルデザインアカデミーさんとは、去年のこのワルツフォース2のレコ発で、こう、一緒に何かを作るっていうので、なんだろうな。初めてこう一緒に何かをするっていうのでプロジェクトへ関わってもらってて、で今年もなんだろうな、なんか一緒にできたらなと思って、でなんとなく屋上を見せてくださいって言って、インターナショナルデザインアカデミーさんのこの屋上に登っていったら、もうまさにベストだったですね。なんかイメージがこう格子がこう貼られているんですけど、天井というか屋上なんですけど、網がされていて、でそこにこう なんだろうな、スターだとか星のこの飾り付けとかをしていったり、キャンドルつけたりしたらとってもいい雰囲気になるんじゃないかって、うん、なんかわーってイメージが膨らんで、でそれを話して、そしたらその IDA の先生たちも、あ、面白そうだねって言って、生徒も交えてやってみようっていう話になって、今回ここですることになったんですが、初めてこう野外での自分の企画っていうのと、こう星が好きなので、星座もこう星空もすごい好きなので、そういうのを、あの IDA がある場所は浦添の、なんだろう、どっちかというと都会というか光が多いところの真ん中なんですけど、街の真ん中なんですけど、でもここでなんだろう、星がいっぱいっていう、なんだ、うんと、演出ができたらとっても素敵じゃないかなって思って、はい、今回はあの企画をしました、
はい、で4組参加するんですね、
う
ん、
はい、そうです。さっき話したあのモンゴルに一緒に連れててくれた座右と、八木文智さんっていうあのアコースティックのシンガーソングライターで、もう県内で一番こうかっこいいんじゃないかなって思うぐらいなシンガーソングライターなんですけど、でもう一組は、神戸から木の葉琴の葉さんという方をお呼びして4組で、はい、ライブをします、
はい、11月26日土曜日午後6時30分から9時まで、
はい、
これ浦添にある IDA さんの、
はい、そうです、
学校の屋上ということですね、はいはい、入場料は、当日前売り、1000円となっています、
はい、
Facebook、ブログなどからご予約できるということですので、はい、ぜひね、皆さん今度は足を運んでいただきたいなと思います、はい、
ぜひ遊びに来てください、
はい、で、これからこの星と音楽とアートという、はい、11月26日のライブについては、まあ、みゆきさんの、はい、サイトで、
はい、
詳しく情報がまた出ていくということですので、はい、チェックしてください、
はい、お待ちしております、よろしくお願いします。
ティダのみゆきで検索で OK ですか？
はい、はい、OK です。カタカナでもアルファベットでもすぐ出てくるかと思いますので、はいはい、
で、今後は韓国に、うん、
はい、
ライブ
はい、そうなんです。
すごいですね、モンゴルから韓国から沖縄から韓国はなんかフェスティバルですか、はい、またこちらも。
そうなんです、あのザンダリフェスティバルっていう毎年行われているソウルを中心と したあの、なんだろうな、音楽イベントがあって、うん、それに今回あの出させていただけることになりました。
うーん、沖縄から3組ということですが、はい、その中の1人ということですね、はい、10月1日土曜日、はい、ソウルでのザンダリフェスティバル、
はい、そうです、
はい、あのどこで誰が聞いているか分かりませんけれどももしかしたらソウルでこの放送を聞く人もいるかもしれない、
うん、あ、なるほど、じゃあちょっと案内しますね、はい、
ぜひぜひ。
10月1日に、場所はですね、スティールフェイスルーフトップステージっていうところで、うん、夜の8時からあの私の出番です、
はい、
このステージ自体はもう朝から晩までやってるんですけど、私は8時出番です。ぜひ、はい、聞いていただけたら、はい、遊びに来てもらえたら嬉しいです。
沖縄から韓国にあの、ティダのみゆきが行きますので、
はい、
韓国の皆さんぜひ聞きに来てください。
ぜひよろしくお願いします。
いや、でもなんか一個ずつ一個ずつ本当にやりたいことを形にしてるなっていうふうに思うんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、本当にちょっとずつですね。うん、でこういうふうに、なんだろうな、思ってることが、うん、一つずつ叶えられるっていうのはすごい嬉しいことですね。で、韓国は初めて行くので、あと海外でのライブも初めてなので、
じゃあ今度またその話してますね、
はい、ドキドキなんですけど、はい、楽しみです
じゃあ気をつけて行ってきてください、
はい、ありがとうございます
9月16日にラブズ、iTunes など音楽サイトで、配信が始まりました。ティダのみゆきさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、9月16日にラブズを配信始めたばかりのティダのみゆきさんなんですが、やはりここはラブズ聞きたいです、は
い、ぜひ聞いてください。ティダのみゆき、ラブズ 78.0